ガラテヤ人の手紙の2章に戻ります。今日は15節16節、主に16節でありますが、私たちの学びの箇所でございます。15節と16節をもう一回ご一緒にお読みしたいと思いますが、ちょっとごめんなさい、順序を逆にいたしました。今日の週報のですね、裏に主の祈りについてその後というのがあります。ここのところにですね、声をはっきり出すこと、とこれはすでに述べた賛美にも、また後続文の朗読にも共通したことであるが、声をはっきり大きく出すことは非常に大切なことである。祈りを大きい声で捧げることは何か偽善めいて受け取られやすいが、小さい声が神妙で敬虔であるとの保証もまたないからである。神に捧げられるものであり、また複数の人が同時に唱えるものである主の祈りは、より明瞭に口にすることが望ましい。それが同時に自分の心の姿勢をも正すのである。主の祈りはですね、はっきりと声を出して祈ると自分の心の姿勢が正されます。逆にボソボソと祈ると主の祈りは全く効果がないと言ってもいいと思います。スピードに留意すること、他の人と一緒に祈る主の祈りには適当なスピードというものがある。早すぎてはやたら忙しいばかりで心が伴わないし、遅すぎても全体の呼吸が合いにくいのでバラバラになりかねない。ハイウェイの自動車の運転と同じように、他との調和を取りながらその流れに乗ることが必要である。この前ある方からですね、指摘をいただきまして、それは私たちの教会の主の祈りが少し早すぎるんじゃないだろうかというご指摘でありました。でこれは全てに言えると思います。何しろ私はせっかちな人間ですから、私が何かをしますと全てが早いですね。で主の祈りはその影響もありましてか、少し早め、聖書の講読文を読むときも早めかもしれません。でいきなり遅くするとかえってバラバラになりますので、主の祈りは司会者のテンポに合わせること、それから講読するときはですね、最初の一節を読むのがこちら側ですよね。とこちら側のペースがそちら側のペースを決めるというふうに理解していただいて、私も最初なるべくペースを守りながら第一節を読むようにしておりますけれども、そういうことをぜひ心にかけていただきたいと思います。15節を読みして、皆さんで16節を読んでください。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。ありがとうございます。15節から21節までのところ、ガラテヤ人の手紙の中で最も重要な仮説です。で、実はこの仮説はもしかしたら私が間違ってるかもしれない、これからの後悔の中で。しかし私が参照してきました7冊から8冊の仲介者の中で、ほとんどの仲介者が私は間違ってると思うに至る確信を得ました。で、そんなことを言うことは傲慢だと思われればそれまでであります。しそれを判断されるのは皆さんであり、また日本のキリスト者であり、またクリスチャン全般であろうと思いますが、私はこの15節から21節の箇所をローマ字への手紙で言うと3章から8章を凝縮した箇所だと理解するようになりました。で、今日はわずか15節と16節だけをやります。果たして17節から21までをもしかしたら2回に分けなければいけないのか、少し論理的に難しい箇所でありますし、 じっくり聞かないと私の意図するところはわからないかもしれませんけれども、でもお付き合いいただきたいと思います。一番難しく大切な仮説に来ているということをぜひ覚えていただきたいと思います。以前話題になりました映画で、私も一度数年前に礼拝で参照いたしました、アマデウスという映画があります。アカデミー賞を取りました。言うまでもなくアマデウス、モーツァルトの映画ですが、この映画にはモーツァルトの他にもう一人の主人公がいまして、それがアントニオ・サリエリです。サリエリというのはウィーンの宮廷音楽の主事をしていました。アマデウスという映画はサリエリで始まってサリエリで終わります。モーツァルトは少年時代から天才として、その傑出した才能を発揮してきました。まあ、今でもモーツァルトを聞くと他と違うなということは素人の私でもよくわかります。非常に複雑な流れでエキサイティングで、それでいてこの調和の取れた音階作風というものは当時の人々には斬新でありました。そうでありながら、このアマデウスという映画が描くモーツァルト、この青年はですね、非常に素やな、品のない、荒っぽい、未熟なザルツブルク出身の田舎者と。で、当時の構図はそうだったと思います。ザルツブルクが田舎で、そしてウィーンが都会で。他方、このウィーンの宮廷音楽主事をしていましたサリエリは、非常に静かな、落ち着いた、威厳を持った音楽家でありました。彼の音楽活動の使命は、神を褒めたたえること、賛美することです。若い頃から音楽を通して、人々の心をいかにして、神の栄光に向けることができるか、それが彼の音楽の課題でありました。しかしながら神はサリエリにモーツァルトのような天才としての才能はお与えにならなかったわけですね。モーツァルトの登場でいっぺんにくすんでしまう自分の限界というものをサリエリは自覚していました。そして映画の中でサリエリはモーツァルトの才能を嫉妬するあまり、モーツァルトを葬る計画を立てるわけです。そしてやがて、誰も知られずに名のない墓にモーツァルトが、アマデウスが葬られる。そして嫉妬に狂ったサリエリのつぶやきで映画は終わります。嫉妬に狂ったサリエリのつぶやきというのは、なぜ神はモーツァルトのようなアマデウスに与えたような才能を私にお与えにならなかったのかという怒りですね。聖書の中には、神に怒りをぶつけるように必要に繰り返される人々のうめきが2つあります。1つはヨブのうめきで、私のような無垢で正しく神に信頼し神の御心を求めて生きている者にどうしてこんなに大きな試練が襲いかかるのかという疑問ですね。もう一つの繰り返し聖書の中で出てくるつぶやきというのがサリエリのつぶやきでありまして、それは神はなぜ報いに値しないアマデウスのような悪ガキにあのような祝福をお与えになるのかという、いいですか、一言で言いますと神様の気前の良さに対するつぶやきです。例えば旧約聖書でヨナ書というのがありますが、ヨナがあのニネベの町の滅びを40日解いて歩いたときに、あの異教に満ちた堕落したニネベの町が悔い改めます。すると滅ぼすと言ってた神様は一転して彼らを裁きから免らせ、彼らをお救いになる。ヨナは神様のその気前の良さが悔しくて悔しくて山の上からつぶやいている姿を見ることができます。ルカの福音書の15章を見ていただきますと、ルカの福音書の15章といいますと放蕩息子の例え話が出てまいります。放蕩息子の例え話というのは、父の愛を裏切って放蕩に財産を使ってしまった息子が 悔い改めて戻ってきたときに、父親はいとも簡単にこの息子を許すんですね。ルカの福音書の15章の2節に、イエス様がそもそもこの例えをなさった経緯が記されています。2節ちょっと読み足します。すると、パリサイ人と律法学者たちは、つぶやいてこう言った。この人たちは罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にすると。このつぶやきは、サリエリのつぶやきです。サリエリは全力を尽くして神の栄光を尽くすためにどういう音楽を作ることができるか、それに生涯をかけてきた。ところがある日、ひょっとしたところで注目を浴びたアマデウスに、彼には神の栄光を仰がなければいけないという努力もなければ意思もないのに、なぜ神はあんな人物を受け入れ、あんな人物に才能をお与えになったのかと。二節に、律法学者たちはつぶやいてと書いてありますが、法当息子の兄は同じつぶやきをいたします。十五章の後半の29節にこうありますね。29節に、しかし兄は父にこう言った。兄というのは真面目な兄貴でありました。ご覧なさい、長年私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですから、とこう兄貴の方は父親が寛大なことにつぶやいているわけですね。もう一箇所ですね、有名なつぶやきが出てきますので見ていただきたいと思いますが、マタイの福音書の20章です。20章の一節にこう始まります。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものだと。主人は労務者を朝6時に雇い、朝9時に雇い、昼の12時に雇い、午後の3時に雇い、最後は午後の5時に雇います。そして夕べの6時に全員に賃金を払い始めるわけですね。12時間働いたもの、9時間働いたもの、6時間働いたもの、3時間働いたもの、わずか1時間しか働かなかったもの。ところが主人はですね、全員に1デナリという賃金を与えます。すると労務者たちの中でざわめきが起こりますね。全員に1デナリというのはどういうことなんだ。私は12時間働いた、彼は6時間働いた、あいつは1時間しか働いていないのに、なぜ全員に1デナリなんだと。するとイエス様は15節でこういうふうにおっしゃいます。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。気前が良すぎる。1時間しか働いていないものにも、12時間労苦したものにも同じ神の救いを与える、同じ一だなりという祝福を与える、同じ永遠の命を与える、同じように義とするという、その気前の良さがユダヤ人には気に入らないわけです。ガラテヤ人の手紙の中でずっと私たちは割礼派のつぶやきを見ています。割礼派のつぶやきというのは、キリストの十字架を信じるだけでは不十分だと、救われるためには私たちと同じように割礼を受け、十字架の救いに預かった後で私たちと同じように割礼を受け、律法の行いを全うせよと、 でなければ不公平だと。なぜ神はあのアマデウスのような、あの罪人のような、あの異邦人に気前よく何にもさせることなしにイエス・キリストの十字架を信じるだけで天国に入れるんだと。私たちは長年苦労してきた。私たちは長年神の栄光を崇めるために律法の行いを積み重ねてきた。私たちの努力は一体何だったんだと。あのわずかほんの少しの間キリストに改心しキリストを信じた者にあなたは救いをお授けになるのかという、このつぶやきがガラテヤ人の手紙の背景にあると思っていただければわかると思います。律法の世界というのはですね、働きに応じて報酬が支払われます。それが律法の世界です。律法の世界では時間が問われます。やり遂げられた仕事の量が問われます。律法の世界ではあなたが何者であるのかということがいつも評価されます。いつも自分のしていること、自分の在り方が評価の目にさらされて、どれくらいできたか、どれくらい進んだかということばかりが問われるのが律法の世界です。あなたは今朝お祈りをしたのか、あなたはどれくらいの献金をしているのか、あなたは主にどれくらい仕えているのか、あなたはどれくらい教会に熱心なのかということを真剣に問い始めてクリスチャン生活を営んだときに、私たちは福音から一歩も二歩も十歩も百歩も遠ざかって、私たちはやがて律法の世界に入っていきます。私はお茶の水聖書学院のところで教えてるんですが、そこにはですね、たくさんの教会の方々がいらっしゃるんですね。たくさんの教会の方々がいらっしゃる。この前献金の話になりまして、ある教会の役員さんが来てらっしゃって、そしてその教会では10分の1献金というのが一番最初からもう固く言われていて、全員が10分の1献金をしてるんだという話をしました。で、先生の教会はどうですかって言われて、いや私たちの教会では10分の1献金ということを 立法的にというか、規則として前面に出したことはないですよと。むしろ私たちの教会では10分の1献金したら献金が終わったと思わないでくださいと。可能であれば5分の1でも4分の1でも3分の1でも2分の1でも全部捧げてくださっても結構ですよ。10分の1というのが規則ではない。それが100分の1であっても2分の1であっても、それは主の御前に同じように尊い。私たちが目指すべきはベストに喜んで捧げられる最大と、あるいは喜んで捧げることのできるベストといいますか、何分の1とか何パーセントというものの見方で私たちのクリスチャン生活を信仰を図るべきではない。10分の1したけれども、しかしもっと捧げることができる、もっと捧げたいというのであれば、もっと捧げるべきであるし、自分の生活やさまざまな問題があって、今はこれしかできないとあれば、それを喜んで捧げる。信仰を持って捧げる。信仰を持って用いていただく。献金というのは義務ではない、規則ではない。それはもっとさらに上を行く礼拝ですよ。献金というのは我らの神に対する礼拝ですね。イエス様を前にした律法学者や宗教家はイエス様の一体どこにびっくりしたのか。それはイエス様という方はこの時間が問われる、量が問われる、仕事が問われるというその原則をことごとく打ち破るお方ですね。イエス様、あなたはどうしてそんなに簡単に罪人を許すんだと。イエス様、あなたはどうしてそんなにやすやすと罪人を受け入れるのかと。それは律法の行いによっては誰も 義とされないからです。イエス様がただ私を信じなさい、それによって救われるという、ただ私を信じなさいというのは簡単な道を用意しているのではないですね。信じるだけであなたは救われるのですと言ったときに、イエス様が本当に言いたかったことは、簡単な道を用意しているのではなくして、その道以外にあなたが救われる道がないからです。あなたが10年律法を積み重ねたとしても、50年重ねたとしても、その道ではあなたは義とされ得ないから、その道ではあなたは癒され得ないから、その道ではあなたは神に受け入れられないから、あなたがどんなに献金の規則を守ったとしても、どんなに礼拝を真面目に守ったとしても、その道ではあなたは救われない。それは私たちの良き行いの一つだに私たちを救いに導くことはできないほど、私たちは罪深い、罪深い。それをパウロはこう表現いたします。15節、いいですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません、とこういうことですね。私たちはべらぼうな罪人ではない、かなり道徳的に真面目なユダヤ人です。しかしそんな私たちでも、16節、人は律法の行いによっては義と認められない、と。異邦人のみならず真面目なユダヤ人であったとしても、律法の行いによっては義と認められない。そして16節の最後に、なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいない、と。正しく生きれば神の御前に認められることができる。しかし私たちはどんなに正しく生きようと思っても正しく生きられない。その現実を悟ったとき、その現実に気がついたときに、我々が救われるのはただ一つ、キリストの十字架を信じる信仰による以外にはない。あなたの罪はそんなに甘くないと。神の前に1時間働こうが、12時間働こうが、どんなに働こうが、到底その働きで自分の罪を贖うことはできないほど、あなたの罪は甘くはないと。さて、20分話しました。最近ガラテヤ人への公開に入ってから説教が長くなったという批判を我が家からいただきまして子供たちからいただきまして、少し時間に注意しておりますが、まだ20分しか話してません。あと5分、そんなに私は長くないはずだと思ってるんですよね。うちの説教は短い方なんですよ、言っておきますけど、よそは50分1時間、インマヌエルは1時間が平均だという話を聞きましたけれども、ジョン・ウェスレーという人を紹介して終わりにします。で、これを紹介すると、このパウロの福音の真理というのがよくわかると思います。彼は1738年、5月24日、ロンドンのアルダスゲート通りで信仰義人を体験しました。十字架の救いというのが分かった。その時彼は34歳です。今でもロンドンにいらっしゃったら、アルダースゲート外に、ここがウェスレー改心の地だという、こう、プレートが貼ってあります。この34歳のこの日の晩、彼は日記を記しました。その日記の中で彼は34年間の人生を振り返ります。日記はこう始まります。思うに私は10歳の頃までバプテスマによって賜った洗礼の洗いを罪で汚すことがなかった。これは幼児洗礼ですね。生まれた時に洗礼の恵みをいただいて、10歳の頃まではその恵みを罪で汚すことがなかった。それは厳しい教育と周到な訓練を受けてきたからである。ウェスレーの母親はスザンナという厳しいピューリタンの牧師家庭に育ちました。 そして家庭教育というものを重んじました。しつけが厳しい、泣いてもいいが声を出して泣くなと。じゃあどうやって泣けばいいんだと思いますけれども、泣いてもいいが声を出して泣くなと。子供が泣きますと声を出したらもっと痛い目に遭うよと、お母さんは厳しくウェスレーをしつけますね。もう4歳になりましたらアルファベットから始めまして、そして数学からラテン語からギリシャ語からですね。10歳でロンドンの寄宿制の名門私立中学校に入学いたしますと、彼はだんだん怠けるようになる。家にいた時はまだよかった、でも外に出るともっと怠ける。でも彼は普通の少年と比べれば自分は絶対にマシだと、日記の中で彼はこう記します。自分は他の人ほど悪くないのだから、自分は今でも宗教に関心を持っているのだから、自分は聖書を読み教会に出席し祈りを捧げているのだから、これらによって救われるに違いないと考えていた。これが立法主義ですね。しかしまだ彼は立法の本当の意味は分かっていませんでした。22歳の時、神の摂理は私をトーマス・アケンピスのキリストに習いてという本に導いてくれたので、私は誠の宗教が心の中にあることが分かった。神の立法が私たちの行動のみならず、私たちの言葉にも私たちの心の動きにも及んでいるということが初めて分かったと。親のしつけ通りに生きていたから神の立法が守れるものではないということが分かったという意味です。神の立法は私の心、私の傲慢さ、私の自己中心さ、私が人を妬む気持ち、私が人と比較する気持ち、私が自分を立てようとする気持ち、そういう心の内側の罪に神や光を当てられるんだということが初めて22歳で分かったんですね。で、彼はその時本当に立法の要求というものに目覚めて、自分の心の動きを知るためにその日から彼は日記を克明に記すようになります。お金の使い方、時間の使い方、友人との接し方、それをすべて神の御心に従ってしようといたします。一人ではできない、大学でホーリークラブというサークルを作ります。そしてみんなで互いを見張って、みんなで主に仕えようと。彼らは刑務所を訪問いたします。恵まれない子どもたちのために学校を設立いたします。病院を定期的に訪問いたします。そしてオックスフォードの学生から、あいつらはメソジストだと、あいつらは几帳面に規律を作って何でも規律通りにしなければ気が済まない厄介な連中だ、立法主義者だというあだ名をもらいます。彼は行いによって救われるとは思っていませんでした。しかし一つ言えることは、神がまさか罪人を救ってくださるとは思っていなかった。つまりですね、神様がそれほど気前がいいとは思っていなかったということです。神様ってそんなに気前がいいんだとは思っていなかった。神は自分の罪に気がつき、神を仰いで努力して上へ上へと登ってくるものを義としてくださる。そういうものを受け入れてくださる。けれども罪を抱えたままキリストのもとに来てすんなりと信じるようなものを義としてくださるとは考えていなかった。これはガラテヤ書簡のパウロが戦っている割礼派と同じですね。十字架の恵みだけでは不十分、そこが入り口で、神に受け入れられるためにはそこから始まって階段を上って律法を厳格に守って聖なるものとなって初めて義とされると。ところがウェスレーは努力すればするほどそのレベルに到底到達できない自分が分かったんですね。ウェスレーはやがて自分をもっと清くするためにオックスフォードを離れてアメリカのジョージアに宣教師として出かけていきます。彼はそこが地の果てであったと。彼が地の果てで学んだことは、 あれができない、これができないという、そういう問題ではない。自分のこういうところが罪深い、自分のこういうところが足りない、そういう問題ではない。自分の全存在が汚れている、自分のすべてが罪深いということが彼に分かったんですね。日記を読みますとこうです。私が地の果てに行って学んだのは、自分は神の栄光を受けるのにはふさわしくないもので、私自身の行いも私の苦しみも私の小さな義も神の怒りを裁きを和らげることはできず、罪の中で最も小さいものさえ贖うことができず、神の義なる裁きの前で私は到底立ち仰せることができないことが分かったと。それが分かったとき、彼はキリストの十字架が全てだということが分かるんですね。パウロは15節で言っています。私は生まれながらのユダヤ人だから、尊女そこらの罪人はとは違う、私ははるかにまともだと。しかしはるかにまともな私が突き詰めて突き詰めて分かったことは、人は到底律法の行いでは義とはされない、私がどんなに頑張っても義とされるにはキリストイエスを信じる信仰以外にはない。16節のキリストを信じる信仰のをという言葉は、ギリシャ語の前置詞のエイスというのが入っています。エイスというギリシャ語は英語ではイントゥです。普通英語でキリストを信じるっていう場合、 Believe Jesus Christ ですね。キリストに身を委ねるという意味で信じる、 Believe in Jesus Christ。Into っていうのは不思議で、 Believe into っていうのはこの我が身すべてをキリストの恵みに投げ込むっていう意味です。そういう信仰を持つんですね。ウェスレーはこのアルダスゲートの日最後ですね、夕刻私はひどく気が進まなかったけれども、アルダスゲート街の集会に行った。そこである人がルターのローマ人への手紙の序文を読んでいた。9時15分前頃であった。彼がキリストを信じる信仰を通して神が心の地に働いてくださる変化について説明したとき、私は自分の心が不思議に熱くなるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。神が私の罪を、この私の罪さえも取り去ってくださり、罪と死の律法から救ってくださったという確証が私に与えられた。これがアメイジング・グレイスです。アメイジング・グレイスのアメイジングというのは驚くべきという意味でしょ。何がそんなに驚くべきなのか。それはイエス・キリストの気前の良さです。その気前の良さというのは、こんなに汚れた我が身をも救ってくださる。私の罪がイエス様あなたを十字架にかけたにもかかわらず、こんな私をあなたは愛してくださり、この私を許してくださり、私を受け入れてくださり、私は神の子供とされた。それがアメイジングなんですね。アメイジング・グレースを作った作者はジョン・ニュートンという人で、彼はイギリス人で、ウェスレーと同世代の人間で、彼は奴隷商人でありました。奴隷を売っ払って金儲けをしていた彼がある日キリストの恵みに触れ、こんな罪人の私さえもあなたは救ってくださった。数千人の命と経済の中心とアメリカの誇りをテロによって粉々に砕かれたアメリカが、今力を結集して前進していくっていう姿をテレビで見ます。至る人の言葉から前進という言葉を聞きますね。英語では We must go on です。 Go on というのはここでとどまることはできない、我々は前進しなければいけないと。全てのことで We must go on ですね。高橋武志兄弟のあの手術が何回なされたとしても、兄弟は信仰を持って He must go on でしょう。私は家内から聞いた話ですけど、家内がニュースで見ていて、あるコメンテーターがですね、なぜアメリカ人はああいう言葉の使い方をするのかと。 ニューヨークがバラバラになり、しかしニューヨークが一つになり、犠牲を惜しまずにお金を出す、労力を惜しまない、そのアメリカの背景にアメージング・グレイスと、あの賛美歌のゴッド・ブレス・アメリカというこの二つがあると。時々ゴッド・ブレス・アメリカというのは非常に自己中心的に、アメリカ中心的に歌われる賛美歌ですから、私あんまり好きではないですが、アメージング・グレイスという賛美歌は好きですね。神を信じる信仰って一体何だ。アメージング・グレイスというのはもともとイギリスの歌です。イギリスで迫害されていた人々が新しい世界を求めてアメリカに渡ります。大自然の厳しさの中で、あのピルグリムス号に乗っていったメイフラワー号に乗っていたあのピルグリムの一軍はですね、最初の3年で3分の2が命を失いますね。そして3年目の秋に感謝祭を開く。それがずっと今にわたるサンクスギビングデイという感謝祭ですが、11月の最後の木曜日、これがアメリカの伝統になります。彼らは毎年毎年クリスマスになると、サンクスギビングになると、このアメージング・グレイスを、まあ、教会に行ってない家族も歌いますね。それは神がここまで守ってくださった、神はこんな私たちにも憐れみをかけてくださる、神というお方はどういうお方なのか、このお方は慰めの神であり、励ましの神であり、力の神であり、愛の神だ。このお方は私がどういう人間かで私を評価したい。このお方は私をキリストのうちに評価する。だから私たちは自分自身をキリストの中に置くと。自分をキリストの中に置かない限り、私たちは自分で評価される以外にないです。しかしキリストの中に置いたときに、私ではなくしてキリストの中にいる私が評価される。それはキリストをもって評価される。パウルは繰り返し繰り返し、キリストのうちにいるあなた方はというものの言い方をしますでしょう。キリストのうちにいるあなた方はというのは、キリストを信じたとき、私たちはキリストの中にイントゥ、自分自身を置いた。これが福音の真理です。我々は律法のうちに自分を置かない。自分が何であるかをあえて問わない。私たちは常にキリストのうちにこの身を置きたいと思います。20節に、私はキリストと共に十字架につけられましたというのは、そういう意味ですね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、神を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これがアメージング・グレイスです。お祈りをして終わりにいたします。恵みの父なる神様、こんな私をも救ってくださり、こんな私をも支えてくださり、あなたは今朝、私たちを見て私たちを評価するのではなくして、あなたの御子イエス・キリストを信じている私たちを評価してくださいますから感謝いたします。こんな私たちの上にも十字架によって遂げられし、イエス・キリストの義なる白き衣がかけられ、こんな私たち、この惨めな私たちをその白き衣が包み、あなたは私たちを生徒としてご覧になるから心から感謝いたします。時に自分を見つめ、自分の成長のなさに私たちは悲観し、自分の哀れな姿に自ら不平を言いますが、どうかそんなことをする時間があるならば、驚くべき恵みに心を馳せ、キリストの恵みの中に自分を置くことができるように私たちをお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。